宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ、マイマイつぶりの歩いた後には第17回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？ずいぶん寒くなりましたね。秋から冬のお洋服って重ね着がしやすいじゃないですか。夏もやればいいのかもしれないんだけれども、暑いの苦手でこうワンピース1枚とかがいいなって思うんですよ。暑い中ね、わざわざ重ね着したくならない、うん、だからね、秋になると重ねたりとか色味を楽しんだりとか、そういうのがやりやすいので、秋から冬のお洋服っていうのがどうしても好きだなって思うんですね。で、先日お洋服をね、見に行ったんですよ。お店に見に行って、で、まあいろいろね、ちょっと羽織ってみたりするじゃないですか。そしたらさ、今年のさ、コートってさ、いろんな形があって、まあ普通の形もあったんだけれども、なんだろう、まあライダースジャケット、まあ今年に限んないのかな。やっぱりさ、上着っていうのもさ、ライダースジャケットみたいなのがあったりとか、逆に、なんだろう、あのね、すごく気に入ったのはね、探偵さんみたいな、ケープみたいになってるの。だからさ、袖があってそこから手が出るっていうよりは、腕を出すための切れ目があって、で、肩からこう全体にふっくらとさ、うん、マントまではいかないんだよ、長さがね、こう胸よりちょっと下ぐらいで止まっていて、ケープみたいになってるのがあって、それがね、着てみたら、これに帽子つけて探偵さんって言いたいっていうような、ちょっと可愛らしいケープ型のコートがありまして、着たいなーって思ったんだけどね。でも気になることがあるの。宮永っていつも荷物をね、リュックで運ぶんですよ。やっぱりちょっと多いので、でね、片方の肩にかけると体が歪んじゃうのか、腰が痛くなっちゃう。あ、なんかなんだかなーな発言ですね。腰が痛くなっちゃう。でもね、きっとね、片方の肩にかける癖があるから良くないんだと思うんだ、体に。だからね、リュックをね、持ち歩くの。ケープ型のコートの時ってどうやってリュックを背負えばいいの？だってさ、リュックのさ、紐からさ、ガシャガシャガシャって上がってっちゃうよね。というわけで、とっても可愛くて気に入ったんですが、そのコートは宮永のライフスタイルとは合わないということで、買うことはなかったのでした。おしゃれとさ、便利って両立しないよね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承生活と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、古流体感流商務会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週お伝えするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。宮永のまったりとしたお散歩の様子をお届けしたいと思います。今回のお散歩はね、結構遠出をしてきたんですよ。というのは、初めて横須賀に行ってきました。 横須賀ってね、お友達の実家があるところだったりとかするので、地名はよく聞いてたんですね。うん、知ってるんだけど、神奈川県だから横浜とかは行くわけだし、行ってもいいのに、二文字違うだけで全然行ったことがなかったんですね、横須賀。で、乗りたい船があったの。いや、宮中ね、船大好きなんですよ。で、観光船とかも大好きなんですね。だから乗りたいなと思ったのがね、横須賀軍港巡り。これがね、どんなツアーなのかっていうと、アメリカの海軍とか海上自衛隊とかの艦船っていうのかな、まあ、いわゆる軍艦だよね。それが、まあ、止まってるわけですよ、横須賀って土地柄ね、海軍港だから。その船を間近で見られる、もしかしたら潜水艦とかも見れちゃったりするかもしれない、そういう港と船を回ってみようっていうクルーズなんですよ。あー、これはもう絶対乗ってみたいなって思ってたの。だからネットでちゃんとどこから出てるって調べて。そうなんだよね、だってさ、潮入り駅だったのよ。潮入り駅だと思わないじゃない、まず横須賀駅かなって思うじゃない。うん、土地勘が全くないわけですよ、横須賀っていう町には。だから調べて、あ、潮入り駅ってところから出てるのか、で、じゃあうちから潮入り駅ってどうやって行くんだろうとか思って、で、調べたらさ、 JR で行く方法と、まあ、JR で行っても最終的にさ、あの京急に乗り換えるんだけども、あとはなんだっけ、東横線で行くとか、そういうのもいろいろ出てきて、あー、神奈川横須賀の方に行くのにもいろいろ行き方があるなと思って、で、いろいろ乗り換える方が面白いかなと思ったのでね、 JR に乗ったり、東横線に乗ったり、京急線に乗ったり、うん、して潮入駅に行ったんですよ。そしたらさ、めちゃめちゃ栄えてて、いや、ごめんなさい、すごい失礼な言い方かもしれないんだけどさ、潮入駅さ、快速的なものが止まらなかったんだよね。うん、各駅停車しか止まらないって書いてあったから、あー、そっか、ちょっと離れた田舎なところにあるのかなって思って、駅出たらドーンとさ、横須賀芸術劇場とかあって、お店がいっぱい入ってる複合ビルみたいなのがドーンとあってさ、結構さ栄えてる感じでさ、大きい道路にも面してて、あ、そっか、最近できたのかな、じゃあとか思いながら、うん、テクテクテクっと行ったんですね。で、その潮入駅からもうさ、ワクワクなわけですよ。だってさ、船に乗って船を見に行くんだよ。船好きにはたまんないよ。だからワクワクしながら行って、で、どこかなどこかなって思って、それで、あ、あっちだ売り場と思って、売り場にね行ってね、見たらね、本日の当日券はすべて完売いたしましたって貼ってあるの。行ったのが確かね12時半過ぎなのね。うちからだいたい2時間ぐらいかかるから、もうちょっと早く出ろよって話なんだけど、普通に出て12時半過ぎには着いたので、船はね3時の便まであるんだよ。だからあとさ3本あるわけ。あと3本あるのに、本日の当日券は売り切れましたって。当日券って何みたいな。え、予約券があるってこと、前売り券があるってこと、前売り券があった上で当日券なわけ、やられたと思って、しょうがないので、乗れないものはしょうがないので、うん、出航を見送ったよ、さようならみたいな感じで、ちょっと手振ってあげたのにさ、ってか、あ、もうこの時点でさ、ちょっとね、もうムムムっとなってるから、手振ってあげたのにさ、小笠原丸をさ、お見送りに行くときがあるんだけど、人が乗ってるときも、誰も乗ってないけど面白がって行くときもあるんだけど、さようならみたいな感じで手を振ってあげるとさ、やっぱりさ、大きな船だしさ、長い船旅だからもあるかもしれないけど、みんなテンション上がってて、知らない人にも手振り返してくれたりするのね。もしくはさ、知り合いと間違えてるだけかもしんないけど、振り返してくれたりするの。私さ、さようならって手振ったのに誰も振り返してくれなくて、なんだよつまんないとか思いながら、まあしょうがないので横須賀の街をうろうろしてみることにしました。 で、もう一つね、行ってみたいなって思ってたところが、三笠公園に戦艦三笠が資料館みたいになって残ってて、で、それに入れるっていうのを聞いていたので、それもね、乗ってみたいなと思ってたんで、そっちに向かって歩き始めたの。せっかく来たんだし、一駅だし、だったら歩いてってもいいか、道わかんないけど、と思って、まあでも迷子にならないように大通り沿いをね、三笠公園方面に向かってテクテク歩いて行ったんですね。そしたら横須賀海軍カレーとかいろいろ書いてあって、横須賀の名物みたいなものなのかなと思ったんだけど、またそのカレー屋さんが並んでて諦めて、でまたテクテクテクテクその三笠公園を目指して歩いてったわけです。まあ歩いていけば三笠公園には着くわけで、大きい船だったね。うん、船っていうかもう完全に公園と一体化みたいな感じになってるところなので、なんだろう、資料館、本当に資料館なんだけどさ。でもこの船、まあもちろん改修してあったり新しく作り直したりしてるんだけど、大昔に本当にこの船が海に出て、でまあロシアの艦隊とかと戦って勝ったり、でもやっぱり怪我をしたり死んだりした人もいたわけで、っていうのがね、中に入ってみたんですよ。そしたらね、ここで何月何日にこういう戦いの時にこういうことが起こって、誰が怪我をしましたとか、誰がね亡くなりましたとか、そういうのが至るところに貼ってあるの。でね、ここには大砲がありますとか、まあ大砲とかは全部ね、後で作り直されてレプリカがついてるみたいなんだけどね、当たり前だよね、本物ついてたら大変だ。でもさ、そういうのがあって、司令官の部屋とかは綺麗に残ってて、あーなんか昔の建物みたい、本当にね、赤い絨毯じゃないんだけどさ、そう昔な感じの建物で、でなんとなく全体的にちっちゃいんだよね、船の中だからっていうのもあると思うんだけど。で、あとは砲弾の部屋とかなってるところはさ、この砲弾の部屋に10人が寝泊まりしてました。嘘みたいなさ、すっごい狭いんだよ。10人いるには無理でしょっていうようなところに10人いましたとかやっぱり書いてあって、だってあの船に800人乗って生活してっていうか、まあ戦争をしてましたって。いやね、小笠原丸、まあ宮永が知ってる大きい船っていうのがどうしても小笠原丸になっちゃうからもあるんだけど、あれも1000人ぐらい乗ってたりするけどさ、居住空間じゃないってスペースっていうのがやっぱりすごくいっぱいあるわけだよね。武器が入ってたりするわけだから。で、そこでどうやって寝てたのかって言ったら、ハンモックで寝てましたとか書いてあって、ハンモックで寝てたんだ。いやー、なかなかね、厳しい航海だっただろうなってやっぱり思うし、うん。だって軍なんだよね。そうなんだよね。観光じゃないんだもんね。って考えたらちょっと、ああ、そっか。って思って、あとは弾が当たってさ壊れてしまった備品がちょっと残ってたりとか、怪我をした人がその時着てた軍服が残ってたりとか、こういう勲章をもらった人が乗ってましたみたいなのがあったりとか、いわゆる本当に資料館で、船っていう大好きな乗り物であると同時に、やっぱり昔あったこと、本当にあったこと、今では思いもよらないような戦争っていう出来事とか、そういうものの証明なんだなって思ったら、ちょっとあーなんかウキウキして見に来ちゃいけないのかなって思った部分もあったんだけど、でもやっぱり船は好きです。あとはね、海上自衛隊の説明みたいなのも同時に置いてあった。で、そのね、海上自衛隊の説明を見てたらね、それにね、観艦式っていう式典が3年に一度あります。で、すごくね、もう本当にたくさんの船が集まって、あと海上自衛隊だけど飛行機とかもあるじゃない、空母とかだったりもするから、飛行機とかみたいなものも含めて全部のお披露目みたいな式があるっていうのが載ってて、ああそれはちょっと見てみたいかもって思ったの。そしたらね、終わったばっかりだったなんて間が悪い子なの私と思って、また3年待つのか。でもまあ3年後もし見ることができたら見てみたいなと思いました。ということで、今日は横須賀のお散歩をお伝えしました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、 凛とすがすがしい伝承成果と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小雨会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第17回、いかがでしたか。今度ね、乗れなくて残念でした。次回はちゃんと予約をしていきたいと思います。なんかね、行き当たりばったりに行って、その場の流れで行動するのって結構好きなんだけど、でもね、しょうがないよね、人気があって乗れないんじゃ、計画的にお散歩も楽しんでみようかな。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想やコーナーのご感想、普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小雨会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法、チカ